です。
明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
2014年最初の配信なんだね。
まあ、あのすごくグレーゾーンなんですけど
はい、
一応2014年公式では初回配信が今回分ということになります
でした。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
と言ってもね、もうほんと始まったばっかりなのでなんか変な感じがしますけど。
そうですね。で、あのこの前の分の第4回配信が12月31日の27時配信とかなんですよね、
はいはい、そうだったっけ。なんかもうわしゃわしゃしててよく覚えてないですけど、
正確な時間では思い出せてないんですけど。
あ、そうですね。13年の12月31日の27時くらいです。
くらいですよね、
うん、
確か。
うん。
なので、あの、正しく暦を読むと2014年に入ってから。
いやいやいや、2013年ですよ。12月31日、27時です。
業界型の時間配分で。はい配信をすることによって、年末配信を実現し、
はい、
今回が公式に2014年1月の配信と、
はい、ということで、今年初めての配信ということで、まあでもあの、ですね、はい。ということで、で、あれですね、ようやく iTunes も登録されまして、
はい、これもまたね、あの、多分、2013年12月31日に無事登録とか、うん、30日なのかな。やっぱりここもグレーでそのあたりなんですよね。
うん、まあ、
もすごくあの、ね、芸能人の結婚離婚報道みたいなペースで、
うん、
ギリギリ駆け込んで登録をしていただくということで、うん、
になりまして、iTunes の方ストアの方入っていただいて、ポッドキャストの中にあります。カテゴリーがいくつかあります。今だとでもトップでも出んのかな？もう出ないのかな？カテゴリーの方で、あ、今、収録して現時点だとトップのニューリリースと注目のとこで、最初のとこで探していただけるんですが、まあこれもいずれなくなっちゃうんじゃないかなと思うので、カテゴリーの方の健康、のところですね。健康を選んでいただくと、ここも今だとニューリリースとか注目の一番目立つところに出ているんですが、その下にありますフィットネス、栄養、このカテゴリーに登録してあります。ですので、ここの中に入っていただくと、見つけていただけるんじゃない、見つけていただけるのではないかと。感じですね。今だと結構ね、いいとこを出してくれてて、
意外とあの、ね、デビューしたての割には、意外と売れてる新人みたいな感じで、扱いをしていただいてました。
健康の上のカテゴリーでも、しばらくね、一番で出てて、今現在ちょっと落ちてきちゃいましたけど、フィットネス、栄養でも、まあ、これでも見るたびになんかグローロ変わるからな、あれなんですが。
なので皆さんになるべくあの上位の位置に見つけていただければ非常に嬉しいな
と。そうですね。ぜひ、見つけていただければという感じなんですけど、今現在だと2番になっちゃったな。まあでもなんかかなりいいところにつけさせていただいて、まあ無事登録できたのが何よりというか。
そうですね。
しばらくね、ウェブのページ上から聞いていた、ダウンロードしていただいたり、プレイヤーから聞いていただいたりっていうのがちょっと続いてしまったので、これで 無事ダウンロードして聞いていただけるようになりました。
はい。そして僕はそのことをリスナーの皆さんに教えていただきまして。
ああ、そうなの。
多分ツイッターで、iTunes からダウンロードできるようになりましたっていうメッセージを、何名かの方からいただきまして、あ、そうだったんだっていうか。
そうなんだ。リスナーさんの方が早かったんだ。
早かったんですね。でも正直なんか出すことにいっぱいいっぱいで、登録されることに関しては、ちょっと、頭の中では割と奥の方に入っちゃってた感じ、あ、そういえばそうだったっていうのを改めて皆さんに教えていただいた感じで、
そうですね、
はい、登録したことをご案内いただきました、
はい、もうなんだろう、 iTunes でもポッドキャストダウンロードしてこう聞いていただいているスタイルの方はね、やっぱこっちの方が全然聞いていただくのには楽でしょうし、
そうですね。
まあ、いろんな方に今なるべくどんな風に聞かれてるのか伺ってるんですけど、やっぱりまだあれですね、プレイヤーで聞く人よりも今のところダウンロードして聞いていただくっていう方の方がやっぱ多いみたいなので、なるべくこう手間のかからない形が整えられたのは良かったかなという感じでございます。
はい。
まあ、ちょっとランキングの方はあまり、まあ、基本的にこれまで気にしてきていないので、まあ、どちらかというと皆さんの反応にね、いかに楽しんでいただけるかっていうところで頑張っていきたいなと思いますけども、
はい、
無事登録されておりますということで、もしウェブから聞かれている方で早くダウンロードできるようにならないかなと、思われている方がいらっしゃったら、ぜひ iTunes の方をチェックしてみてください。
よろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。で、年末年始ですが、
はい、
まあ、まずあれですね、年末イベントということで、
そうですね、去る2013年12月28日土曜日、
はい、ものすごく短い告知期間、なおかつ iTunes にも登録されてないような状態で呼びかけさせていただいて、いたにもかかわらず足を運んでいただいた方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、
そうですね、びっくりしました ね、 ね、正直本当にかなり小規模な状態でやるんだろうなっていうことを覚悟した上で準備してたんですけれども、意外と蓋を開けてみたら、でも想定していたよりは規模大きく開催させていただけたかな、
ね、短いご案内の中でよくこう、なおかつね、年末のお忙しい時期に駆けつけていただいて、
ね、受験生かっていう感じ、
本当にありがとうございました。まあ、でもなんか、わたわたとしながら一生懸命やった甲斐があったというか、僕らも結構ね楽しませていただいたし、
はい、
皆さんも、まあ、この後ねちょっとお話ししますけど、来ていただいた結果みたいなね、お見受けするので無事開催できてよかったなと。
そうですね、無事開催したことと、まあ、ちゃんと終了できたことが良かったなっていうところで、
はい、
良かったですね。
いろいろ私的なことでトラブルがいろいろあり、結構焦っていたりもしたんですが、なんとか無事開催できて、イベントですることができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、その後ですが、どうですか、年末年始。まあ、僕の方から言うと、まあ、いろいろトラブルが発生しまして、
そのトラブルは、お仕事に関するものですか、それとも、例えば、個人としての暮らしの中でトラブルが起こったのかどうなのか、例えば、水道管が破裂した。
あ、それに近いかな。要は、まあ、撮影がないこの時期にいろいろやっておこうと思ったものが、裏目裏目に出まして、 2013年度中はね、機材とかってあんまりトラブルなく振り返ると来てたんだなっていう、それが年末になって一気に来たぞっていうね、本当にこのイベント終わった翌日ぐらいだったかな、まず、
はい、その
1、その1、ハードディスク、要は撮影したデータとかを全部入れている、はい、
あ、じゃあかなり大切なものですよね、
がトラブりまして、危うく1年間分の撮影データが消えてしまうかもみたいな、かなり冷や汗な瞬間がありまして、
お
ー、あれびっくりした。あ、そう、そもそもこのイベントのために、OS をアップデートしたんですよね、この普段使っているパソコン、
はい、
僕は Mac なんですけど、Mac の OS が、新しいのが2013年度後半に出ていたんですが、
はい、出てましたね、
撮影がまだ残っていたので、今アップデートして何かあったらってちょっと心配だったところに、知り合いのカメラマンが、結構トラブって戻したっていう話を聞いたんですよ。新しくしたんだけど、いろいろなんか不具合が多くて、
はい、戻したっていうのは一回アップグレードしたけれども、
ダウングレード
して元の方に戻した
って聞いたんで、うわ、じゃあ今やんのやめとこうと思ってずっと置いといたんですよ、
はい、
で、このイベントもできれば、まあなんかトラブルがあってもいけないので、このイベントまで終わったらやろうと思ってたんですけど、
はい、
このイベントをするためにアップデートしないといけないことが判明し、
はい、
急遽アップデートしたんですよね。で、そこはまあ良かったんですけど、今のところ OS に関してトラブルは、結果なかったので良かったんですが、ハードディスクトラブりまして、1台復旧させるみたいな状態で、1日、まあでもその前段から含めると1日半ぐらいかな、まるまる潰れた感じ。
まあでも一応ハードディスクの中のデータは消えることなく手元に置くことができたっていうこと
なんです、うん、そうですね。なので、要はね、2013年の1月前半、10日だか15日だかそれぐらいの時期に、やっぱり入れ替えをしてるんですよ、新しいハードディスクに、
はい、
それがまあ年末になって残りが少なくなってきていたので、
はい、
来年に備えて新しいハードディスクを準備したんですよね、
はい、
で、
新年用のハードディスクとかがあるんです
か。そうそうそう、2014年度分のハードディスクを準備して、そこまでは良かったんですけど、その2013年度のやつを、保管するためにシステムっていうか、普段使ってる中から切り離そうと思ったんですけど、
はい、
でも、2013年度の後半分ぐらいの撮影データは使えるとこにあった方がいいじゃないですか。
まあそうですね。
それを戻そうとした時にちょっといろいろとあってね。まあ他の番組で詳しく話しているので聞いていただければと思うんですけど、一回だから消えそうになっちゃったんですよ。もう焦りましたね。
焦りますね。
この1点何だったんだみたいな状態になりそうだったので、かなり冷や汗だったんですが、まあそれ1日半ぐらい、そんなトラブルで潰れ、
はい、
で新年、
あ、もう新年行くんですね。
そうそう、今度プリンターが壊れちゃってね、プリンターも、ちょっと写真じゃないんだけど、要は写真クオリティというか、写真っぽい形で印刷しなきゃいけないものがあって、
はい、
印刷しようとしたらちょうどインクが切れちゃったんですよ、
はい、
でインク買いに行こうってなんかポロッと車に向かいながらツイートを入れていたら、
はい、
モーモーさんからプリンターあるあるとか言って、
はい、
インクを買いに行くとプリンターが壊れるみたいなツイートが入っていて、そんなことあるかいって思ってですね、
はい、
意気揚々とインク買い、 その他ちょっといくつか、周辺機器というか、ちょっと環境の改善するためのパーツを買ったりとかして、ルンルンでこう帰ってきたわけですよ。
はい。
で、その、モーモさんのツイートを発見して、そんなこと高いって思いながら、インクを取り替えて印刷しようとしたら、
はい。
ノズルが詰まってますエラー。わかりますかね、インクジェットの。
こんなのまで、あれですよね、インクジェット。インクタンクからインクを吸って、
うん、
インクを吹きつけるノズルが、ね、
そうそうそう、
ついてるんですよね。
が、なんかこう、詰まるの、定期的にクリーニングしなさいみたいな、あれが、メッセージが出たりするんですよね。
はい、
で、インクも買ってきたので、潤沢にあるからちょっと一回クリーニングかけるかと思って、クリーニングかけたら。
いわゆるそのノズルのクリーニングをするときに、インクを割と使うんですよね。
そうそう。
ラジンを入れてみたら、まあ、ぼちぼちね、ちょっと懐あったかい感じで、
うん、
ノズルクリーニングをしてみよう。
綺麗にして印刷するぞと思ってですね、やったんですけど、クリーニングした後にチェックシートを出すんですよね。
はい、印刷がパターン印刷みたいなのが何種類かあってね、色ムラとか、色落ちみたいなのないですかっていうのを確認できる状態で、テストプリント、うん。
それが出てきて、あ、綺麗になった、よしって本番の必要なものを印刷したりするんですが、一回やった時に若干こう、かすれてたんですよ。
はい。クリーニングしたにもかかわらずかすれてた。うん、
で、まあ何回かすることはあるので、あ、一回じゃいかなかったかと思ってですね、二回目クリーニングかけ、
はい。
また最後にテストプリントが出てきて、
はい。
そうすると、あんまり変わってない。
あ、じゃあやっぱりかすれてるのはそこそこ残ってる。
むしろ、ちょっと悪化してるかもな、ぐらいな感じ。で、あれあれと思いながら3回目。その時にはもう明らかに最初のより悪化した状態で出てきて、ゲッと思いまして、何回繰り返したんだろう、何回か繰り返してたんです。結局、改善されず。
やったのはクリーニングなんですよね。
そう。
クリーニングをすればするたび汚れるんですよね。
そう、汚れるというか、吹き出ないところが増えてっちゃう感じかな。
要は、詰まってるところが増えてきたってことですよね。
で、
詰まりを解消するクリーニングをしたのに、詰まってきてるってことですね。
そう。で、結果から言うと、さっき永井さんが言ってましたけど、まあ、インクを使うわけですよ。クリーニングするときにも、
はい。そうですね。
一本インクがなくなり、まあ、それはストックがあったからそれを使い、2本なくなり、あげくには、その、なくなって買いに行った色のインクもなくなってしまい、みたいな。
結構、ね、かなりプリンターに対して落とし玉をすごく下げてる感じで。
結局だから、印刷したいものにたどり着かず、クリーニングしてるだけで買ってきたインクをなくなってしまったような、そんな状態になったり、あげくに、インクカートリッジが認識できません、みたいなメッセージまで出てきてしまってですね。
それ完全にモーモさんの呪いにしてやられてるっていう。
やられましたね。
ね。
モーモさんに壊された。
うん。年始でございます。モーモさん物理的に壊したわけじゃないですけど、モーモさんが思い出させる、モーモさんリマインダーのおかげで、機能したみたいな感じ。
呪い殺されたプリンターで、もう本当にね、トラブル続きでね、こんな感じだったんですよ。
最終的にプリンターは治ったん
ですか？治ってません。なのでもうこれは
まだですね。
だって、それ貼り付いてこうクリーニングしてプリンター出してチェックしてみたいなのずっとやってたんですけど、これラチ開かないじゃんとか思って、カートリッジが認識しなかったのはインクカートリッジを取り替えたら認識はしたんですけど、まあその後も何回かクリーニングはかけたんですけど、一向に改善されず、これはひたすらインクを使うだけのような気がしてきたと思って、やめやと思って、もう結局プリント店にこうデータを送って印刷してもらいました。
そういうことなんです。
結果ね。
そうそう、プリントしなくちゃいけないものがあって始めたことなのに、
そうそうそう、
そのままっていうことは、プリントするものはどうなったんだろうと思ったんですけど。
結局、ね、プリントサービスにデータを送ってプリントしてもらって、一応、事なきは得たんですが、そんなね、トラブル。
で、まあ、ほら、今、ね、 ね、いわゆる仕事始めなんかってもね、かなり増えてきてますけど、うん、もうかなり普通のペースで皆さん生活されてる方多いと思うんですが、
はい、
まあ、そうなるとプリンター修理とかをしようっていう流れになるじゃないですか。
うん、
でも、まだしてないってことです
。出せないね。ちょっとか、ちょっとね、このプリンターに関しては、ルートがありまして、
はい、
そこのルートを使っても修理出そうっていうのは決めたんですけど、ちょっとそのルートへのアクセスが今できないので、近いうちにもう入院することに確定です。
あ、でも、まあ、そのぐらいのペースなんです
ね。
姿勢待ってる感じではないです
か。まあ、そうですね。あ、でもね、結局、その後いくつか出さなきゃいけない。結局みんな、プリントは、サービス使ってますね。とか、その、最初の壊れた時のやつは、写真的な感じのものを出さなきゃいけなかったので、ビッグカメラさんの、まあ、ネットプリントを使い、はい、その後、書類系の印刷をしないのが、しないといけないのがいくつかあったので、
はい、
それはセブンイレブンのネットプリントで、
なるほど、
出して、みたいな。もうなんか、家にプリントあるのに、印刷はみんな外にお願いするみたいな状態が続いて、年末年始機材トラブルばっかりな感じでございます。
まあ2013年のトラブルの総量みたいなんで変わらなかったって感じですよね、
うん、かもしれないね。そうやって考えると、ね、うわ2013年仕事が、まあ、シーズンの間は何事もなく結構無事に来てたんだなっていうのを、ね、改めて
慣らして考えると質量保存の法則が働いているっていう感じだったわけですね。
まあでもこのね番組が配信できなかったような忙しかった時期にこういうのがあったら偉いことだったなっていう、ちょっと2013年良かったなっていう感じはしましたけどね。
うまくできてるんだなっていう感
じ。うん、まあでも年明け早々にそういうトラブルもあったので、2014年これからはノントラブルでいけることを願いたいと。
でもこれ2013年の分だから14年の分はこの後来るかもしれないんですよ。
ハードディスクが2013年で、プリンターが2014年分だ
から。まあ、そういう割り振りでいいんです
。そう。あってほしいなっていう感じですけどね。で、お餅のお話をしておりましたが。
はい。
というか。ま
あ、ね、一番の楽しみですからね、年越しそばの並びに。
年越しそば、今年、まあちょっと弟が来たりとかいろいろあったんで、ですね、結果から申しますと、
まあ年越しそばの結果っていうのは何だって話ではあるんですけど、まあお願いします。
年越しそば、今年の麺21人前。
それはお蕎麦も、
うん、
一般家庭とかだとね、食べやすいサイズ、一玉的な感じでまとめるじゃないですか。
ああ、いや、それ。その21玉って言えばいいの？
だから、あれですよね、まあ、ちょっとサイズは違うけれども、ワンコで言うと21杯みたいな感じで考えればいいってことですよね。
うん。でございました。
なお。年を越してないのに21杯そば食べたって話ですよね。
大人、男、1、2、3。で、1,2,3,4 で、大人女性1、子供1,6 人で、
実は6
人21人前でございました。
6人で21人前食べたってことなんですね。
うん。
でそのうち半助さん個人の成績としてはどのぐらい？
前にも言いましたけど、うちの年越しそばって冷たいザルなんですよ。
はい。
で、一緒盛りにしてしまうので、厳密によくわかんないんですけど、こう、茹で担当だったので、後半の5玉は自分で食べた感じ。
ああ、まあなんか、今のね、5玉っていう響きが、結構大きい玉を想像させる5玉っていうイントネーションだったんで。
ただ5玉の前、茹でてる途中もちょっと食べたりしたので、多分6か7。
ああ、
いただきます。
でね、割と、一瞬じゃないですか、年を越すのって。
うん。 年越しそばはそんな感じ。
はい。まあ、それで年を越しました。
はい。
で、明けて2014年、お餅始めですっていうのになって
ます。お餅。元旦は、最初の食事、焼き餅3、雑煮6。
え、すいません。焼き餅3まではなんとなく理解できるんですけど、雑煮6の意味がよくわからないんですけど。
うん、雑煮はね、3で1回行き、
3個お餅が入った雑煮をかけ2杯召し上がったっていう。
っていう感じですね。
で、お餅6個。
6個。
はい、ここまでで9個。はい、
で、結局ね、まあ、何人か集まったりとかして食事をしたのはその1日だけだったんですよ。
はい。
その後、まあ、いろいろ仕事をしたりとかしてたので、その後はもう勝手に食事状態だったので、
はい。
なんか作るのめんどくさいじゃないですか。ひたすら雑煮食ってました。2013年のね、正月はそんなに結局食わなかったんですけど、今年は雑煮食いまくりましたね。
で、結果、まあじゃあ、ね、いわゆるお正月って言われるのが三が日って言われる1月1日から3日ぐらい、お正月感が一番強いじゃないですか。
うんうん、
その3日間の間でトータルするとどのぐらいお餅でいっちゃってる感じなんですか？
ね、3、だいたい3入れるんですよね。で、3食えばまあいい、もうそれで済むじゃんって思っていつも3入れるんですけど。
まあ済むっていうのはよくわかんないですけど、まあいいです。はい。3食えば済む。はい。
が、済まないんだよね。
済まないっていうのは物足んないっていうことですよね。
うん。で、結局、1回に食うと6なんですよ。
はい。
で、
まあ、だんだんね、ちょっと単位がおかしくなってきてますけど、皆さんちょっとついてきていただいて。6。いやいや、
6。6で、はい、まあ、朝はぐうたらしてたので、昼、夜みたいな感じで、6、6、6か。まあでもそれ、まんまそれかな、666をかけ3みたいな感じかもしれない。
完全に悪魔の数字みたいになってますけど。666を三が日っていうことで。
でした。
はい。でも 18×3 っていうことですね。
ですね。
また 6×9 でもいい。
4日目からもう餅食ってないかな。
まあ、だって、まあ、3日間で54は食べてるってことですよね。
え、そんなになります？
一応 6×3 食、×3 日間っていうと、
うん、
そうなりますね。
あ、じゃあ、そんだけ食べたんだ、俺。
ということで、自覚がないまま、4個の餅は3日間でお腹に収めた。
そう、なんか買ってたのを1回買い足して、で最後食いたかったのに食えんかったみたいなことを言われて、うちの餅は
他の人の分も食べたってことですね。
みたい。うちの餅はつきました、そこで。54個？
一応半助さんの今の申告をもとに単純計算をするとそのぐらいの数になってますね。
おお。あ、違う、焼き餅も何回か食ったな。
まあ、54を下回ってるわけじゃない。
ないっていうことですね。ああ、そう。え、ご飯、54杯以上、みたいな。
まあ、パンスケさんの食べてるお餅のサイズが標準型だとしたらそのぐらいですね。
いや、小ぶりかもな。多分小ぶりですよ。
まあ、いや、非常に小ぶりっていう、人によってイメージの違い。規定なんでね、ちょっとそこはわからないですが、パンスケさんにとっての小ぶりで、
はい、
まあ、60ぐらいは食べてるんじゃないかってことですよね。
になっちゃいましたね。ああ、今年結構食べたな。去年は意外といかなかったなっていう感じなんですけど。
そうだ、その数はなんかのイベントで食べる数ですよね。一人で60食べるって。
ああ、っていうかね、三が日本当になんか世話しなかったんですよね。まあその。
まあ、だから手早く食べれるとかも含めてってこと
ですね。そうそうそう。なんか食事の準備をするのがめんどくさいじゃないですか。
まあ、お正月ってね、基本的にはそうやって、のんびり時間を過ごすために、お食事は割といわゆる手を抜ける状態で食べてるものを用意するっていうことですもんね。
うんうん、あ、だからね、うち寸胴で作るんですよ、雑煮。
もうね、だんだん皆さん、単位がおかしくなってきてること
そう、あれ、 そう、前に言ったらさ、そんなに食わんでしょって言われたんだけど、三が日分、ちょっとまあ寸胴でもなくなるんだけど、今回寸胴で、要はそこに餅投入すればすぐ飯が食えるみたいな状態にしとくんですよね。
はい。まあだからね、ちょっとすれば、お腹減ったなと思ったら自分で、ちょっと用意してお餅も入れれば食べれるよっていう、
そうそうそう。
各々が好きなように食べられるっていうのも含めてってことですね。
そうそうそう。
炊き出しみたいな感じですね。
あ、そんな感じ、あ、そんな感じで変だな。はい。まあそんな感じで、やってたんですけど、もう今年は、そう、去年はその寸胴が、最後まで使い切んなかったから、そんな感じだったんですけど、今回2回寸胴作りましたんで。
ラーメン屋さんがスープを取ってるみたいな感じだ
った。うん。なんか、2回目の寸胴は結構ほぼ俺が食べたんじゃないか、みたいな。
まあ、ということは人寸胴食べてるってことです
よ。うん、かもしん。ああ、でも確実にそうですね。最初の寸胴はみんなで分けたけど、そこで俺も食べてるし、その分ぐらいが二つ目考えた、一寸胴、感じですね。
完全に家庭用のサイズじゃない単位になってきてる。
そんな感じで、いただきました。美味しかったですね。やっぱ、おせちは私はほぼ手つけないので。
うん、あんまりね、好みのものが、あまり含まれてないっていうことでね。
うんうん、まあ、豆をちょっとと、紅白のかまぼこと、あ、伊達巻きは食べました。
ね、完全に割とね、学年の低いお子さんが、ものだけをつまんでいただいた
っていう感じでございましたけどね。
まあ、食べましたね。
食いましたね。食いました。まあ、これまた後ほど、食べしますが。まあ、それは、いとして、長井さんはどうだったんですか？例年の。
は、イベントが終わって、
うん。
2日後に、餅つきをやる人がいたので、
へぇ、
お手伝いしたんです
よ。はいはいはい。
まあ、なので蒸しときねを使って、
うん。
蒸した餅の米をこねるところから始めて。
ああ、いいっすね。
餅つきでもね、やっぱり、結構な重労働なんですよ。
うんうん。
3節ついたのかな、その時
点で。ああ、いいっすね。
まあでも結構大変でしたよ。うん、で、それをやったんですけれども、うん、僕はホームベーカリーを持ってまして、
はいはい。
ホームベーカリーが、餅をつける機能があるんですね。
はいはいはい。
で、それでお餅を作ったりはしましたけど、それでも、年始4日5日かけて、2合のお餅を食べきるか切らないかぐらいの感じだったかな。
2
合 ?2 合です。お米の、合数の2合のもち米を、ホームベーカリーでお餅をついて、
うん、
出来上がった分、4、5日かけて、ギリギリ食べきったぐらいの感
じ。2合ってちょびっとじゃないですか。
あ、でもね、お餅にすると結構ありましたよ。あとは、まあ、それ年末にやっておいて、
うん、
で、まあ、僕がお餅を作ったのが1月の厳密に言うと1日の夜とかなので、
はいはいはい。
っていうのは、12月31日から、
うん、
準備をして、その日の日付変わって1月1日午前3時頃から、ちょっと出発しまして、
うん、
僕毎年、山梨県の山中湖っていうところに、釣りに行きまして、
うんうん、
富士山と御来光を拝しながら釣りをするっていうのを、ここ何年かのお正月の1月1日の過ごし方の定番にしてるんですけど、
うん、
今年も一応それをやる予定だったので、
うん、
もうだから紅白を一応見、
うん、
で、これもう寝ると起きれないなってことになり、そのまま起きて準備をし、
うん、
寝ずに山梨まで行き、山梨行ったら、でもその時、 意外とでも暖かかったのかな。マイナス6度ぐらいだったんです
か。え、マイナス6度で暖かいの。
もっと寒いですからね。で、うん、その道中で、途中ちょっと休憩したりとかしてるときに、
うん、
あ、なんか、アップデートギリギリされたと思ったんで、時間確か27時ぐらいだったなと思って。
あー、なるほど。はいはいはい。
で、まあ途中で、リーさん。
うん。
っていう方いらっしゃるんですけども、リーさんが、また今年も向かわれるんですみたいな話で、ツイッターでやり取りをさせてもらってた時に、
うん、
今年雪すごいみたいですよっていう話で、僕が向かうところが。
はいはいはい。
あ、そうなんですねっていうような感じで、ただまだ向かうところで雪の気配全然なかったんですね。
うん。
で、高速を降り切って、
うん、
山中湖は山中湖村っていうところにあるんですよ。
はいはい。そうなんだっけ。
そうなんです。山中湖村っていう村がありまして、
うんうん、
そこに山中湖っていう湖があるんですけども、
うん、
もう山中湖村に入った途端に、結構、あ、雪皆さん書いてくださったんですねっていう量の雪。
そんな状態だったんだ。
うん。ありまして、
うん、
コンビニのところが雪でスロープが自動的にできてる感じになってます
ね。
で、マイナス6度とかだったんですが、例年だとマイナス8とか10とかになったりするので。
あ、じゃあ例年よりは、でもマイナス6だったら寒いじゃん。
寒くないっていう感じですかね。
うん。寒そうだけど十分。
もうでもやっぱり何回か行ってるんで、多少慣れてはいないですけど、心の準備はできてるんで。
なるほどね。
で、釣りに出たんですが、
うん、
今年は、富士山が綺麗だったっていうのが一番印象に残ってる。非常に釣りとしては調子が悪かったんですね。
あ、釣果は よろしくなかったんですね。
あ、でも僕だけじゃなくて、
うん、
基本的にはワカサギを釣っているんですが、
うん、
ドーム船っていう船に乗り合いなんですね。
うんうん。
10人。
うん。
で、今回もやっぱりそういう感じで乗り合わせで、18人ぐらいだったのかな。
おう。
30人ぐらいの時もあるんですけど、今回18名ぐらいで、
うん、
で、船長さんが、だいたいワカサギの通過しそうなポイントを、いわゆる魚群探知機で、チェックしながら連れて行ってくれて、そこで釣るっていう流れなんですけど、
うん、
普段だと多分、だいたい上手な人で300とか釣るんですよ。釣る時間が決まっていて、だいたい6時間ぐらいなんですね。
うんうん、6時間
?6 時間でだいたい300。6時間、7時間も釣らないかな。で、300とか。
いや、結構でも船の上で6時間って長くない？
あ、でも釣ってると割と時間が経つのは早いですよ。
へぇー。え、3時、え、何時からスタートするの？
多分、あ、でももっと長いのか。でも7時間、8時間は釣れてなかったと思うんで、7時に出船をして、
うん、
7時半とか、あと風が強かったりすると、
うん、
うまく、いわゆるアンカーが下ろせないんです。光が下ろせないんで、
はいはいはい、
ちょっと近くなったりするんで、8時または9時ぐらいのところから、
うん、
もうお尻が決まっているんです。午後3時で終了なんですね。で、だいたいその間に釣れる方だと、300ぐらいは釣るんですよ。300釣ってるともう忙しいので、本当に時間が経つのが早くて、
うん、
途中休憩してる暇もないくらいなんですね。
はいはいはい。
でまあ、僕はそこまでさすがに上手に釣ることができないので、
うん、
それでも大体その半分弱ぐらい、大体まあ100をちょっと超えるぐらいまでを目安に釣ってるんですけど、
うん、
今回300ぐらい釣れる人が、30釣れなかったんじゃないかな。
うん、そんなに、あれだと良くなかったんだ。
は悪かったですね。で、僕も今回27ぐらいだったんで、まあ、悪かった。たんですけれども、例年に比べたら一匹一匹が大きい、ね。
ほうほうほう。
いつもだとワカサギってだいたいまあ2、3匹針が7本とか5本とかの仕掛けの針になるんですね、うんうんうん。それに何匹か食いつくんですね。群れの中で餌だと思って針に食いつくっていう感じなので、
うん、
それが今回は完全に一匹一匹を手釣りしてるっていう状況になるんですね。
うん、
途中だからまあ1時間半ぐらい釣れない時間とかあるんですよね。
いや、でも。
釣れないからって、竿、
うん、
はほっとくわけにもいかないんです
よ。
一応ちゃんと魚を誘う動きとかをしてないと。
ああ、はいはいはい。
いつ来るかわからないので、ずっとだからいつ来るかわからない魚の動きを、ひたすら信じて、竿を振り続ける。
はいはいはい。
ひたすら続けるんです。
うんうんうん。
でそれをやってると、意外と時間が早く経ちまして、
うん、
だからまあそんなに長くないんですよ。でまあ船の上って言っても屋根もあるし、
うん、
一応暖房も入ってるんですね。
うん、
で、コーヒーが飲めたりとか、中でだからお弁当買ってきたらレンジで温めて食べられたりとか。
船にレンジがあるの？
ありますあります。
すごいね。
今すごいですよ、トイレとかもちゃんと別に備え付けて
あって。あ、でもそうだよね。じゃなかったら、だって6時間とかいたら、で、トイレ1回ぐらい行きたくなるよね。
なります、なります。だから、まあ、そこそこ普通に。
あ、なんか想像してるよりも全然なんか快適な感じなんだ。
そうですね。これを、だから氷に穴を開けて釣るとかいう作業とは、全然別物でやりやすいですけど。
うん。
荷物も少ないですね。
うん。
でもまあ今回は本当にまあ、釣れない状況のまま帰ってきて、
うん、
でその夜にお餅を作ったのかな。だから実質食べ始めたの2日ぐらいからなんですね。
てか紅白見てたんでしょ？
見ました。
そんでそのまま釣り行ってるんでしょ？
そうですそうです。
そんで帰ってきてまだ餅なの？
30何時間とか一応夜勤の方みたいな感じでずっと起きてる状態で、でも毎年そこに関してはそうですね、軽く仮眠をとっても2時間取らないぐらいの感じで、
すげえハードな年末年始なんですね。
そうですそうです。だから結構年頭からまあ戒めの強い感じってこ
と。飛ばし気味な
今年も楽にはいかないぞっていう感じが、
ああなんか苦行な年末年始を過ごされるんですね。
でも楽しいですよっていうか、
うん、
あれはでも本当に楽しいですよ。これからもっと季節が辛くなっていくと、
うん、
それこそ山に登ってドリルを背負いながら山に登り穴を開ける穴釣りっていうのをやってきたりするんですよ、うん、これからの方が辛いですね。
一回やってみたいんだよね穴釣り。
面白いですけどすごいきついですよ。
へ
え。顔の筋肉とか動かなくなりますからね、凍って。
あ、そうなんだ。
だから手とかも自由に動かなくなりますし。
やっぱそんな寒いんだ。
もう寒いっていうより痛い。
痛い。
ですね。
なりますよね。
本当に動かなくなりますね。
でも、そんだけ言われても穴釣りは一回やりたいんだよな。
面白いは面白いですけど。
うん、
痛いので、
うん、
下手すると本当にあまりね血の巡りの良くない方だと霜焼けになったりとかもしちゃう。
いやーそうなんだ。
感じですね。靴とかは履いていて防寒装備を結構十分にしてても霜焼けとかになっちゃいますからね。まあなので過酷なことを楽しめるのであれば、
うん、
ありだなと思いますけど、
うん、
それで釣れなかった時は何やってんだろうと本当に心から思いますよ。
そうだね。そんだけ辛い思いしてるのに、釣れなかったらショックだろうね。
結構しんどい。まあでも今回も、
うん。
言ったら多分、僕が住んでるところから、割とそういうアウトフィールドの活動するのって、
うん。
だいたい170、80キロ移動するんですよ。
うんうんうん。
なんか都市によってはサーフィンとかをしに行く都市もあったんですね。
うん。
で年頭サーフィンで飽きるという年もあったんですけど、大体まあそれも180キロ、
うん、
釣りをするにも180キロで、まあ往復で大体なんだかんだ入れて400キロぐらいあります、
はいはいはい、
の移動しながら、
うん、
何も得るものがないまま帰ってくるってい
う。ああそうか。この帰り道、行きはねまだねこれからやるぞだからいいけど、帰り釣れないで帰るの辛そうだね。
辛いですけど、でも帰りの車中でいつも考えてくる。まあ、当然自分がイメージしてた通りのことっていうのはほぼほぼないんですね。
はいはい。
まあそれに対して準備はすごい入念にしていくんですよ。
うん。
ちゃんと例えば毎年 LINE って言ってそのリールの糸を巻き替えたりとか、
うんうん、
仕掛けも用意していきますとか、
うんう
ん、で餌もちゃんと用意していきますとか、もう本当に準備をきっちりして、
うん、
釣っている間もたとえどんなに釣れなくても、
うん、
いつ来るかわからないのでそれに備えて 万全の準備をずっとして動いてるんですけれども、
うん、
まあ、それでも結果が伴わないのは結構やっぱ当たり前なんだなっていうのを強く感じさせてもらうんですね、
うんうんうん、
だからこれはでも痩せることにもかなり近いところがありまして、
うん、
自分ではこのぐらい努力したからこのぐらい結果が出てほしいってどっかで勝手に望む部分があるじゃないですか、
うんうん、
でも結果が出ないのは割と普通だったりするなって
、はいはいはい、
でもそこからもう一歩努力をするかしないかで、
うん、
多分結果の出方も違うだろうし、
うん、
次に対する、ね、気持ちの取り組み方も変わっていくだろうと思うと、
うん、
必ずしも準備をしていることイコール自分の望む結果ではないなっていうのを毎回教えてもらうんですよね、
うんうんうん、
これは大きいなと思います。そうじゃないと自分の思った通りにいかないとイライラしたりとか、うん、あとすぐそれによってやめちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
大人になるとそういうのって自分のさじ加減で自由にできる部分大きいじゃないですか、
うん、
だからそういう部分の戒めっていうのを、
うん、
こう大事で教えていただいてるっていう感じなので、
うん、
そこは非常にね、あのズレはしなかったんですけれども、
うん、
あ、まあ本当にだからこっからもう一回でも腐らないでチャレンジとかしていくっていうことが大事なんだなって振り返りながら帰ってこれるので、
なるほど、
精神収容としてはすごいよ。
そうか、じゃあもう痩せるぞって思った方は年末年始のワカサギ釣り一回経験しておくといいかもしれないですね。
気持ちの持ち方としては非常に似た部分を感じるっていうか経験できると思います。ですよ、あの釣った時の喜びとかじゃなくて、このこんなに万全の準備をして努力をしてるのにもかかわらず報われないこの感じ。
どんだけ
自分のそう想定したところで努力をしたっていうのは、ね、努力っていうところとはちょっとまた違うんだろうなっていうのを教えてもらえるっていうんですかね。
なんかすごい M な感じですね。
あ、でもいや僕あんまりでもその辺に関しては我慢強くないんですけど、
うん、
なんかでもそれは本当にあの思うようにならないことを乗り越えるっていうことはすごい大切だなって大人になってからすごい強く思ってるんですね。だから、うん、そうやって戒めておいてもらうのが1年の頭だっていうのは悪くないなっていう、
うん、
まあだからそこから戻ってきては意外と普通の正月ではないですけど、
うん、
もう一回だから勉強し直しっていうのも含めて、
うん、
そうですね、新しい技術を作ろうかなと思ってるのも含めて、
おお楽しみですね。それは
割と勉強をしていったりしたらあっという間に普通のお仕事のタイミングに戻ったっていう感じですね。
なるほどね。なんかすごく前向きな、なんかすごく M な感じが伝わりましたけど、
まあ、M っていう本当にあの皆さんも一回でも覚悟をしていくと結果が出ないことに対してもなんだろう、諦めずに済むっていう感じ、
ああ腐らずに済むみたいなね。
そうですね。でそのぐらいの覚悟はある程度してないと、
うんうん、
やっぱりくじけますよね。本当に自分の思ったタイミングでは結果ってなかなか出づらいですから、
うん、
そこをいかにね、あのもう一歩踏み出すために、
うん、
心が折れないために経験を積んでおけるかっていう意味では、
うん、
皆さんもぜひ年収は若崎さんに取り入れていただけるといいかな。
かなりなんか若崎釣りってすごくさ、あの他の釣りと比べてなんか結構なんでしょう、その家族で子供もみんなで楽しめるみたいな釣りのイメージがあるんだけど、
あ、そうですね。だから実際ご家族とかも2組ぐらい来てて、小さいお子さんが今日初めてとか、
うん、
いう方もいらっしゃいましたからね、
うん、でもなんか聞いてるとすごいストイックな釣りに聞こえるよね。
あのね、やっぱりあの1回目の経験をして楽しかった1匹釣れたっていうのと、
うん、
なんかもうすごく事前から準備をきっちりしておいて釣るのってもうスタンスが違うじゃないですか。
ああ、そうか、そこら辺も違いはあるか。
もうそこはもうクリアしちゃってるっていうか、そこでの感動はもう味わえない感じになっちゃってるので、今度はしっかり自分が積み重ねた分、
うん、
強化っていう形で、取り戻せるかどうかっていう部分に対してすごく心を配るわけですね。う
ん、なんかね、松方弘樹のカジキと永井さんのワカサギがなんか同じぐらいな感じに。
あ、でも
なってきましたね、イメージとして。
ダメ、ちっちゃい魚釣ってるようですけど、多分あの僕ワカサギ釣りだけじゃなくていわゆる投げ釣りとかもするんですね、
うんうん、
投げ釣りって単純に肉体だけがしんどいんですよ、
うん、
あの竿を投げるっていうことはひたすら繰り返すので、
はいはいはい、
それはそれで辛いんですけど、うん、まあ、ぼちぼちは釣れるので、
うん、
悪くはないんですよ。
うん、
でも、この、本当にあの、努力量イコール結果量じゃないっていうのを教えてもらうっていう意味では、メンタルの部分はワカサギと、本当に、
今
厳しい先生ですね。
そうなんだ。なんかこう、ワカサギってすげえ大量にこう、簡単にポラポラって釣れて、すごい短時間でちゃちゃってやって、ちゃちゃっと楽しむみたいなイメージなんだけど。
そんなイメージそうですよね。だってね、完全に僕知り合いとかからは、じゃあ、あげたの持ってきてと普通に言われますけど、
うん、
やってみろと思います
から。そうだよね。27匹じゃちょっと分けるんじゃなくて自分で食いたいよって感じになっちゃうな。
でももう食べるのはさすがに、
うん、
結構飽きちゃってはいるんですよ。
あ、そうなの？
やっぱりほら、普通だって100を超えるぐらいは釣れるので、
うんうん、
ワカサギってあの、ちょっとほとんど調理法がないので、
でもなんか、ああ、でもそうか、揚げるぐらいしかイメージないか。
揚げる、あとね、干物みたいなもんも作れるんですけど、
うん、
単純に揚げるのが一番普通に味わえる感じなんですね。
うんうんうん。
いろいろ試してはみたんですけど、
うん。
なので、
フライか天ぷらかしかないか。
そうです、そうです。だからもう飽きちゃうんですよ。
あ、
だからもう食べたいとかいう気持ちはあまりないんですけど、
うん、
みんな意外と釣れてないと思うでしょっていうことを思いつつ、
うん、
でもやってごらんなさいと思う。これを釣るのに、どれだけあの、こう、ね、精神的なエネルギーとか費やされてることを考えると、結構楽じゃないからねっていうのは。
いや、でもそんだけしたら結構、美味しいんじゃないの？
あ、でももうあんまりやっぱり、もう本当に飽きちゃってるんで。
そうか。年始、年末年始だけじゃないんだもんね。シーズン中は何回か行ったりするんだもんね。
そうです、そうです。だからあんまりもう食べたいとかはないので、もらうっていうのであれば全然あげたいですけれども、
うん、
そこでこれしかなかったのって言われると、
ああ、やってみろよっていうところ。
だからちょ、待てよっていう感じになっちゃ
うんです。なるほど。
確かにそれはちょっと、ね、あの、やってごらんなさいっていうのは思ったりとかしますよね、一瞬。
うん。
だからまあ何が言いたかっていうかっていうと、結果が出ないこと、諦めなくていいっていう話をしたかったんですけれども、
うん、そうですね。
思ったとね、あの、完全に僕がやってみろっていう話だけをしたみたいな。そこは大事じゃなくてですね、あの、大切なのは、うん、努力をしたイコールすぐ結果に結びつくってことではなくて、その先があるので、
うん、
そこまではやっておきましょうねっていうお話をしたかったってこと
です。そうですね。大事なのはそこなんですよね。松方弘樹イコール永井さんじゃないんだよね。
まあでも贅沢だなと思います、あの、本当に、
うん、
で富士山を拝みながら太陽が上がってくるのを実感しつつ、
うん、
でやっぱりさすがに太陽が昇ってくると気温が上がっていくので、
うん、
ものすごく太陽の光ありがたく感じるんです、
うん、
まあ、太陽ってすごく大切って思いながらだったりとか、
うん、
もう本当にそれに関しては毎年割とその時点でツイッターに上げさせていただいたりとかすると、
うん、
割と聞いてくださってる方が、
うん、
富士山いただきましたありがとうございますみたいな形でリアクションいただけてたりとかしてたんですね、
うん、
こっちも多分何名か富士山いただきましたっていう形でリアクションいただいたりして、
うん、
それに関していくらでもどうぞお持ちくださいっていう感じ。
でも富士山綺麗だったっていうことはご来光もすごい綺麗に見れたっていうことですか。
うん、綺麗でしたね。で、やっぱり冷えてたりとか雪が降ってたりすると空気の塵みたいなものを一回吐き落とすじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから空気が澄むので非常に綺麗に見えましたね、
うん、いや、よかったですね、
うん、まあいい、本当にあの修行を年始から
本当ストイックだな。はい、まあそんな年末年始過ごした私たちでしたが、先週とかにはお話をさせてもらってたと思うんですが、前後の計測お忘れなくということでお伝えしていたと思うんですけど、皆さん計測ちゃんとされましたでしょうかね。私前後測ってみました。まあ前後って言ってももう30日は普通になんか仕事してたので、まあ結果分かると31も仕事してたりするんですけど、31にはその年越しそばのは大量に食いたいっていうのもあったので、31日遅い夕方っていうのかな、まあ食事をする前に計測し、4日の夜かな、 まあ3日過ぎたからいいやろうと。で、4日お餅食べなかったので、もう餅もないし、みたいなとこで測りました。
はい。
この年末年始、増減、プラス4キロ。
まあ、4000グラム乗せたっていうことです
ね。乗りましたね。やっぱ年末年始すげえやと思った。
年末年始がすごいんじゃなくて、食べた量がすごい。
年末年始すげえってちょっとびっくりしましたね。
まあでも、ね、今聞いてる方でも、
うん、
聞くっていう風になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、
みんなどうなんだろうね。やっぱののまあ乗る人乗らない人いるんだけど、のどれぐらい乗るんだろう。
お客さんは 100% 乗ってますよ。
あ、そうなんだ。みんな乗っかるんだ。
乗ってると結局あの僕の方が大変なんですね。やることが増えるんで。
ストイックな正月を迎えて、なおかつ戻ってきたらえらいことになってるぞみたいな。
まあでも覚悟はしてるんで、うん、年始一発目に関しては、うん、もう完全にバスの悪い表情を皆さんなさってるんですよ。まあでもそれは全然ね、お正月なんで楽しまれるのはありだなと思って、
うんうん、
いかんせん作業量が増えるので、
うん、
とてもしんどかったです。
あ、もうそっか、え、もうなんか何人かはこうご覧になったんですか。
昨日の時点で3人立て続けだったりとかしてるんですけど、
あ、
3社3用で皆さん増えてくださってるので、
あ、やっぱみんな乗るんだ。
体重はもちろん乗りますし、
うん、
動いてないからコンディションがやっぱりすごい崩れてるんですよ、
うん、
まあでもそれは僕の目線からなんで、お正月を楽しく過ごされるのはすごい当たり前だと思ってるんで、
うん、
そこは致し方ないなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、ものすごい作業量も増えるんで、
うん、
ちょっときついなって年始も毎回思うんですが、
うん、
多分同じように今話をしていて、うん、若干釘が刺さった方がいらっしゃるんじゃないかなと思う。お正月はいいんですよ。あの、別に僕お正月までストイックに頑張れっていうつもりは本当に全然ないので、
うん、
ただ早いうちに戻しましょうねっていう。
もうね、満喫しちゃいましたね。お餅満喫 して、まあ、まあ、だらだらっていう感じでは結局いかなかったんであれなんですけど、まあ、動きで言うと、ほとんど動けなかったっていうのもあって。
まあ、そうですよね。今の話を聞いてるとね、仕事しながらお餅を食べたっていう流れだけです
もんね。うん、本当に。だから、雑煮の大半は、この、今収録してる仕事場で食ってたような感じなので、もうなんか、正月っていう感じはなかったんですけど、お餅は満喫しました。で、まあでもね、4キロの後、今日、収録の何時間か前に測った時には、結果、その年末に測った時からすると、プラス 1.2。
おー、だいぶ減ったっていう気持ちになりますね。1.2は増えてるわけですからね。
そうそうそう。4キロまでは行ってないけど、でも 1.2 は増えてるんだっていうね、ところで。
まあだからこれをね、早いうちにリカバリーすることがとっても大切っていう話で。
うん。で、昨日か。その結果今 1.2 プラスな状態ではあるんだけど、はい、その4キロの頭でずっといたんですよ、3月日以降ね。
はい。
ああ、やべえな、やっちゃったな、みたいな。で、ちょっとね、なんだ、ホームセンターに行かなくちゃいけないことがあって、
はい。
まあ、あの、文房具をいくつか買わないといけなくて、ホームセンターに行ったんですよね。
はい。
で、バスケットボール買いました。
え？バスケットボール？
そう、バランスボールを買ってないのに、バスケットボール買いました。
それは何用にバスケットボールを買ったっていうふうに考えた。
バスケット用にバスケットボール。バスケットしたいなと思って。
あの、全然、だい、ね、それはあの、あり、ね、あの、何も言うことがない。いや、あの、なんでしょう、あの、バスケットボールをしたくなってボールを買ったは良いんですけど、バスケットボールって基本的には、あの、一人ではやらない競技じゃないですか。
そうそうそう、そこが問題なんだけどね。
だからあの、それを買ったことによって、うん、何かが動き出すのかと思ったっていうのが今の言葉が詰まっていった感じだったんです。
はい。ね、ずっとね、バスケットボールは欲しいなと思ってたんですよ。
それ、あの、黒人の子供の、ですよね。
ここ数年。まあ、もともとバスケットをやっていたんですが、
はい、
久しぶりにやりたいなとか思ってたんですけど、なかなか、やっぱりそのね、一人で買ってもっていうのがあってどうしようかなと思ってずっと悩んでたんですけど、自転車乗りに行くときに、まあ、いろんなルートっていうか、まあ、基本的には川沿いのサイクリングロード走るんですけど、スタート地点がいろいろなんですよ。
はい。
で、この番組でもちょっと話をしましたが、日産スタジアムのあるあたりからスタートすることもあって、
はい。
日産スタジアムのね、ちょっと外れたとこの駐車場に車を入れて行くと、はい、高架下のとこにね、バスケットゴールいっぱいあんの。
ああ、まあ、でも、ハンスケさんお住まいのエリアだとね、そういうのたくさんありそうですもんね。
うん。で、いつもそこを、こう、チラ見しながら、そこの脇を抜けて、川沿いに出て走り出すような感じなんだけど、いや、楽しそうだな、やっぱやりてえなってずっと思っていて、
はい。
思って買わないとできないよな、と思ってですね、ちょっと、一歩踏み出そうと思ってボール買ってみました。
はい、ね、どこに対して踏み出したのかよくわからない。
ちょっと動く。
本当にダブルドリブルみたいな感じの踏み出し方をされて。
弾みをつけようかなと。
いいんですよ。本当にでも、一人だと、大人がバスケットボール一人で買い出すって結構難しくないですか？
うん、どうしようかな。まあ、でもそこ行ってちょっとやってみようかなと思ってるんですけどね。
でもほら、それってずっと一人で、
うん。
ドリブルしていってシュートっていうのをひたすらやるわけじゃないですか。
うんうん。
それこそ誰かがやってるとこで、ね、3on3 とかに混ざるとかいうことでもないわけですもんね。
うわぁ、ね、多分ついていけないからね。結構見てるとね、まあ、楽しそうなんだけど、結構真面目にやってんのね。
いや、そうだと思う。
もっとなんか適当にやってんのかなと思ったら、結構みんな真面目にやってて、お、なんか部活やってるみたいな勢いでやってますよ、みんな。
はい。意外とスポーツを趣味でやってる人って真剣にやってることが多いんですよ。
なので、
だから、ね、一緒に今、ハンスケさんがそのボールを持っていて、どこに入るんだろうと思って、それが心配でしょうがない。
ああ、だからね、人がいっぱいいるとき、多分、恥ずかしいかできないと思うんだけどね。早朝に行くとかさ。
いろいろとおかしくなる。バスケットボールは集団でやる競技だっていうのに、恥ずかしくて混ざれないみたいな。
一人でこっそりみたいな。だから、バスケット一緒にやってくれる人大募集中でございます。ぜひ。
しかもそれはハンスケさんの住んでるエリア近郊でってことです
か？いや、行きますよ、どこでも。いや、まあ、関西で、関西に来いって言われてもなかなか行けないですけど。
ね、エリア限定されるわけじゃないですか。
関東近郊なら伺います。ぜひ。
なので、もしもね、2014年はやっぱりバスケットボールだぜっていう人はですね、
うん、
ぜひハンスケさんのところに、また番組宛てにメールをいただいて、
はい、
ぜひ一緒にバスケットにお付き合いいただけるとありがたいかなと。
そうですね。
はい、僕としてはできれば、ボールを買うんだったらバランスボールを買って、それは持ちつつ。
そう、いろんなもん見てきたんですけどね。でも今あるお金で買えるのはこれかな、みたいな。
バランスボールの方が安いと思いますよ。
あ、バランスボールはね、ごめん。バランスボールはね、見たんですけど、バランスボールはなかったんですよ。で、ダンベルとかさ、あと、マット、永井さんがよく、
ね、
なんか設置するときに、うん、使うマットとか、あ、こういうのもあった方がいいよな、とか思ったんですけど、ストレッチマット結構いい値段するのね。
そうですね、まあ、でもだいぶ今ピンキリにはなってきてると思いますけど、
うん、なんか
日産ちゃんとしたものは本当にすごく物が良いので、
うん、
そういう意味ではそこそこの値段はします、ね、でもホームセンターに置いてあるものだったら多分かなりリーズナブルに求めやすいものなんじゃないかなって。
ね、2000何本したのかな。
あ、じゃあそこそこ求めやすいやつだと思います。
あ、それ安い方なんだ。
安い方ですね。
もっと高いの、
は桁が一つ多くなってしますね。
だってゴムのただのマットでしょ。
でもほら見た目がゴムでも、
うん、
そこに置ける機能性とかが格段に違ったりとかする。
そうなの。
違いますね。
ま
あ、でも普通に使われるんだったら今ハンスケさんが言われていたものよりもう少しお安いのもあると思うんで。
あ、そうなんだ。
全然それでも良いと思うんですが。
びっくりした。なんか、500円ぐらいで買えるのかと思ってたら。
さすがにね、それは難しいかもしれないですけど。
うわ、結構いい値段。
1000円の後半ぐらいからだったら多分いろいろとバリエーションもあるので、まあ、そのあたりから始めるっていう意味では良いんじゃないかなと思います。でも、買ってないんですもんね。
うん。
だってバスケットボール買っちゃったんですよね。
バスケットボールが
もうだから、バスケットボールを買ったら、あとは、あれですよね、誰かに、お腹の上に落としてもらって、腹筋とかするしかないんです
よ。ああ、明日の情報的な。
そうです、そうです。
あ、そうね。それも、あ、でもこう、痛いね。
痛いと思います。まあ、それが痛くならない、いや、痛みを感じなくて済むようになるまで鍛えるっていう話ですからね。
あ、そっか。そうか、そういう使い道もあったか。
まあ、ぜひそっち方面でも使っていただいて、
はい、まあ、とりあえずちょっと動き出そうかなっていう、まあ、そのバスケットに限らずね、自転車がさ今稼働状態になるので、それをなんとかしないといけないなっていう気もしておりますが、
まあ、でも動き出すっていうことでいうと、
うん、
本当に年末ね、お忙しいところをご参加いただいた皆様が、
はい、
本当に年末年始にかけて、
うん、
かなり動きが活性化されたと言いましょうか。
ねえ。
すごくしっかり動いてらっしゃる様子を、ハッシュタグ、シャープダイエットラボをつけてツイートしてくださっているんですが、
はい。
もう本当にご参加いただいた皆様が動き出してる様子が。
そう、本当になんかスイッチ入ったみたいにね。
はい。一気に頻度ね、すごく高まったご様子で。
やばいやばいとか思って、こう、とか、ちょうどだからそのトラブってる時とかも、なんかみんなこう前向きなツイートがバンバン上がってきて、俺なんかトラブってどうのこうのとか、いらんツイートばっかりしてるんだけど。
みんな。いらなくはないですけど、まあ、また種類が違うっていう話です
ね。ね。ハッシュタグつけてあげなきゃいけないなと思いながら全然それができていないのに、みんながバンバン上がってきて、もうなんかすごい火ついてるみたいみたいな。
ね、だからそういう意味でも本当にやれてよかったっていうのと、
うん、
お越しいただけてよかったなっていうのを非常にその部分において強く感じたと言いますか、
うん、
ね、ご参加いただいた方のエンジンがかかったのであれば非常に、
そうですね、
開いた会があったなという、
うん、やらせていただいた甲斐があったなっていうのが、本当にこう皆さんのツイートで、でもなんか、開いたにもかかわらず、お前動いてねえじゃねえかよっていうのが、すごい怖いので、すごいドキドキしながら、この年末年始過ごしてましたが、それぐらいすごい勢いで、皆さん、前向きなツイートに、びっくりしております。
そうですね。まあでも本当に、そういう意味で皆さんきっかけを失っちゃうと、
うん、
やっぱりもう一回取り戻すのはすごく難しいっていうことだと思うんですよね、
うんうん、
なので今回はね、いい機会にしていただいて、
うん、
そこをスタートラインとしてまた新たに動き出すっていうことをしてブーストをかけていただけたことは、
うん、
非常に嬉しいなと、
そうですね、
うん、強く思っておりまして、
うん、
これに関しては本当に皆さんありがたいなっていうのを感じましたね、
うん、なんかやっぱ参加していただいた方が先にどんどん成果を出してきちゃいそうで、
いいことじゃないここは置いてかれるとかないので
大丈夫ですかね。いや大丈夫じゃないな、まあ、負けないように頑張らないと。
始めるのが早い方が結果はやっぱりそれだけ早く出
る、出そうですよね。
なので、まあ、早いに越したことはないなと思うんですが、
うん、
大体このぐらいの時期から皆さんエンジンがかかり出すだろうと思うので、
うん、
まあ、せっかくなんでね、そこを動き出すきっかけをつかんだところで、
うん、
うまく勢いに乗って、
うん、
成果につながるといいなと。
うん。そうね、だから僕みたいなパターンだと、こう年末年始、こう、ああ、終わっちゃったみたいな感じで、ああ、でもそろそろみたいなんだけど、でも参加していただいた方はね、もう年末年始っていうか、どんどん前倒してこう動き始めてた感じがあったので、一歩先を行ってる感じがしますよね。
うん、そうですね。本当にうまくスタートを切っていただけたっていう状況で、
うん、
2014年が始まっておられるようなので、うん、本当にだから、まあ、そこに関しては一安心っていう
感
じでしょうかね。
うん、まあ、その、まあ、イベントなり、この番組が、そういう、なんか、モチベーションとか、こう、きっかけにしていただけると、嬉しいな、という その一旦を買い、ま、見させていただいた感じですごい嬉しい限りですが、
なんで後からハンスケさんがボールを持って追っかけていくっていう、
うん、ドリブルしながら後を追っかけていきたいと思います。で、最後になりましたが、研究員の募集引き続き行っております。
はい、
続々と参加表明いただきまして、そろそろ期日をちゃんとお伝えしておかないといけなくなりつつあります。
はい、
なので締め切りを決めたいと思います。で、イベントにご参加いただいたケンさんからご指摘いただいたんですが、
はい、
基本的には3人または4人でチームを作っていただくんですが、
はい、
ケンさんが何チームとかあるのは分かんなかったっていうご指摘をいただきまして、3人から4人のチーム、1チームではございません。3人から4人の、数チーム、ちょっとこれを何チームにするかは今現在検討進めております。なので最終的に何チームになるかは分かりませんが、いくつかのチームで、やっていただくことになりますので、ぜひ参加ホームの方からご応募ください。ホームの方はこの番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、研究員募集というバナーがありますので、そこをクリックしていただくと、ご記入していただくフォームが表示されます。そちらの方ご記入いただいて、応募ください。人数が、まあ、そのチーム数によってちょっと何人できるかはまだ、未定でございますが、なるべく多くの方にご参加いただけるように考えております。人数が溢れてしまった場合は抽選になりますので、あらかじめご了承ください。ダイエット研究所研究員は3人または4人のチームでそれぞれのテーマを決めていただきます。なのでいくつかのチームがあるのでいくつかのテーマが決まると思いますが、それぞれのチームで同じテーマを研究していただくと。で、研究っていうとちょっと敷居が高くなっちゃうんですけど、まあみんなでワイワイこういろんなことを試していただいたりね、ダイエットについてこういろいろ調べてもらったりとかしていただく形です。で、まあ、永井さんからアドバイスとか受けていただけると思いますので、あまりこう構えずに、楽しんで、ダイエットについてこう取り組んでもらえば OK でございます。で、
自分のダイエットっていうのは本当に見つけてほしいっていうのが、大きい目的の一つとしてはあるので、
はい、
多分単純に聞いてくださっているっていうのも、一つの形だと思うんですけど、自分に合ったダイエットを見つけるっていう意味では多分お申し込みをいただけてる方が、より自分に合ったものが見つけやすいでしょうし、他の人がやってることを参考にはなるけれども、まんま自分のためになるかっていうとイコールで結べない部分は大きいと思うので、でちょっと本当に自分ダイエットを見つけるっていう意味で、気軽にご参加いただけると良いのかなと。
はい、でまた、ケンさんからご質問いただいた一つに、そのチームの、まあ、3人または4人の、そのチームの中でのやりとりってどうなるんですかということだったんですが、そのチームごとに、まあ、掲示板的なものでね、使える時間で、こう、そこにどんどん書き込みしていただいて、意見の交換とか、研究の成果を、こう、やりとりしていただいて、進めていただく形です。基本的にメールなどの、交換はなしでいきたいので、
その掲示板の中のやり取りのみで完結をする
という、にしていただこうと思ってます。空いた時間にその掲示板の方を見ていただいて、こう情報交換していただく、ね。なので、まあ、お互いその頻度っていうのはやっぱ、それぞれ事情もあると思うので、その、僕こんなに書いてんのにあんたはみたいな、そういうことがないようにしていただければという感じ。
まあ、あと生活の時間帯によりますし、あとありがたいことにこの番組に関しても国をまたいで聞いていただいたりとかもしていただけてるので、
そうなんですよね、
自分との時差っていうものが発生して、自分たちがねこの時間だったら都合が良いなと思ってても、もしかしたら他の方だともう本当にねお休みされてる時間っていうのもあったりするので、そういった部分も含めて掲示板であって、お互いが確認をしながら進めるっていうのが、 平和的かつ有効的にいけるんじゃないかということで、今回はこの形を取らせていただきますという感じですね。
そうですね。なので、まあ、ネット上でかつそのクローズドな部分で、この情報の交換をしていただけるような準備を、整えますので、その中でやっていただくという感じです。で、特にその成果というかね、何かを求めているわけではなくて、その研究した内容とかをこう随時ブログなりで発表していただくという形でございます。まあ、活動期間6ヶ月で、まあ、ダイエット楽しんでいた、見たいと思われている方。で、年齢、性別を公表できる方。かつ、そうか、身長、体重、体脂肪、公開です。ただ、お名前は、非公開で、お願いします。
通常、だからまあ、本名を、またはブログ、あとはツイッター、フェイスブックだったりする、いわゆる SNS のアカウントと呼ばれるものも使わずにということですね。
そうですね。普段、まあ、今ね、ハンドル名ってよく、まあ、一般化してきてると思うんですけど、本名ではなく、その SNS とかで使われているニックネームみたいなハンドルネームを使われている方もいらっしゃると思うんですが、普段使われている名前を使わずに参加していただくと。
すでに。名前のみ隠すっていう。
そうですね。っていうのは、趣旨としては、その他の方に参考にしていただけるように、例えばこれぐらいの年代の人で、これぐらいの体重の人でっていう、方の、データとして、そこら辺を公表していただける方。まあ、年齢に関してはね、何十何歳みたいなことではなく、何十代の、男性とか何十代の女性とか、そういう形で、年齢に関しては、ざっくりしますが、身長、体重、体脂肪に関しては、発表していただくという形でございます。なので、逆に、あんまりね、具体的にご自身が分かるような名前を出してしまうと良くないかもしれないですし、結構そのお互い会ったことがあったりとか、
お名前、まあ、やり取りがあったりするとね、その人が特定できてしまうという部分は、極力減らしていきたいということですよね。
はい。で、逆にそういうふうにこう伏せて参加していただくのも面白いんじゃないかなっていうのもあるんですけど、今こうざーっとこう今いただいた方のを見てると結構変えていただいていて、あ、これ面白いかもってちょっと思ってたりするんですけどね。
本当にいい意味でものすごくバラバラ
バラバラですけどね。
そういう意味ではとても面白いですし、うん、あと本当に何だろう、顔も普段のやり取りもよくわからないというか、全く知らない状態からスタートして、一緒に研究していくと、どんな形でものが作れるのかっていうところもまた面白いんじゃないかなと。
うん、
まあ、どんなチームになっても面白いんだろうなっていう感じが、今お申し込みをいただいている方を拝見すると、非常に想像できる感じです。
はい。ということなので、またこの募集に関してご不明の点がありましたら、この番組宛てのメール、ダイエットラボ dietlabo @p-scramble.jp の方にお送りいただければ、私と永井さんの方に届きますので、回答させていただきますので、ご不明な点はぜひメールの方でお送りください。まもなく応募締め切りとなりますので、
もう本当にフルってのご参加を、まだ今多分どうしようかなって思ってくださってる方もいるんじゃないかなという仮定のもとにお話をしますが、
はい、
迷ってるのであればお申し込みいただいた方が楽しめるんじゃないかなという、
はい。で、締め切りですが、2014年1月の20日月曜日23時59分59秒まで。
20日で。
20日で。
はい。2014年1月20日23時59分59秒まで絶賛受付中でございます。
はい。人数ちょっと超えてしまったらちょっと抽選になるかもしれませんが、次回のね、6ヶ月ごとに募集いたしますので、 今回あぶれてしまっ抽選から外れてしまった方は次回優先的にご参加いただけるような、ことを考えておりますので、振るってご参加くださいということで、新年一発目ダイエット研究所をお届けいたしました。
出して今回の週ダイエットに真逆のベクトルの話しかしてないんで若干不安ではあるんですが、
お餅満喫しましただけが残らないように願いたいですけど、
ぜひね、もうね、皆さん普通の生活のペースに戻られてる方多いと思いますので、うん、なるべくであればね、早いスタートを切ってまずはお正月の分をリセットすることから始める。
はい。
そこから減らすっていう話がありますからね、
うん、
ワンアクション増えてるっていうことを心のどこかに止めておいていただいて、
はい、
動き出していただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね、この、まあ、増えた方、乗せちゃった方は、その乗せちゃった分、どれぐらい減らすのに時間がかかるのかみたいな、ちょっとね、気にしながら動いていただくのもいいかもしれないです。私はこの、最終的に残った 1.2 キロ、どれぐらいかかるかちょっと、気にしながら動き出したいと思います。ということで、お届けしました。ダイエット研究所、お相手は半助と、
長井でした。
ではまた来週。
来週。